聖なる主を褒めてなります。主は全能者、力ある神、王の王、主の主です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さて本日もまずですね、東日本のために祈りたいと思いますが、この大きな台風9号はですね、西へと逸れていきました。主は日本をですね、守ってくださっておられるなと思います。しかしまたですね、次の台風10号がですね、近づいてきていますね。さらにですね、主の守りが日本にあるようにですね、祈ってまいりたいと思います。前回も書きましたが、私たちの戦いは霊の世界の戦いですね。血肉に対するものではなく、試験地からこの暗闇の世界に支配されて、また天による諸々の悪に対するものですと書いてあります。私たちはこの戦いをですね、共に戦ってまいりたいと思います。祈りを持ってですね、一緒に栄光が表されるようにですね、共に祈ってまいりましょう。さあですね、東日本のための祈り、原子のこと、またですね、この原子のことに関連してですね、さまざまなですね、牛肉の被害であるとかですね、さまざまなことが起こっておりますが、そういうようなこともあります。また作業者のこともあります。また余震のこともですね、もう余震とは言えないような地震がですね、起こったりもしますけども、また、被災者にですね、慰め励ましがあるようにということもですね、続けて祈ってまいりましょう。救援活動のこと、ボランティアのこと、またこの国が霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるように、これらのことをですね、共に祈ってまいりたいと思います。お願いいたしましょう。どうせな感謝します。今この子のことを共に祈ることができること、ありがとうございます。お一人お一人の霊、魂、体をあなたが祝福して、天の父様、今この、天の父様、このことを共に祈ることができること、ありがとうございます。天の父様、今この東日本の地方にとっての状況があります。どうぞ主を助けてください。この日本を助けてください。現地では全ての状況になるよ、このことはあなたが助けてください。またさまざまなこの放射能による被害が出ています。これらのこともあなたがどうぞ助けてください。お許しください。この私たちの日本の罪をお許しください。私たちは有志の体と命が守るように助けてください。余震が収まりますように、最初に慰めてあげましょう、ありますように、心臓への怪我ができますように、主さんとお許しください。主を断定する、すべて主をあなたらしくしまう、主をあなたの恵みを感謝します。イエス様に感謝します。ハレルヤ、天の父様、この東日本の問題、これは日本の問題です。どうぞ主よ、日本を憐れんでください。そして東日本の地を憐れんでください。そしてそこで苦しんでおられる方々を、特に主よ、あなたが憐れみ助けてくださいますよう、お願いいたします。またボランティアに当たる者たちをあなたが助けてください。作業者たちを助けてください。どうぞ全て主よ、あなたの助けによって物事が導かれていきますよう、そしてまたあなたの方法によって解決が与えられますように、お願いいたします。全ての主よ、あなたの御手にございます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。では続いてですね、通俗箇所を見てまいりたいと思いますけれども、今週の通俗箇所はですね、旧約聖書が詩編、新約聖書がローマ人の手紙となっています。詩編の言葉はですね、時に非常に荒々しく、また時に美しく、私たちの心に響いてきます。この詩編の祈りを見ているとですね、私たちが主の前で取り繕う必要がないんだということをですね、本当に主の前に正直でいいんだということを教えられます。この詩編に出てくる祈りの言葉、イエス様はですね、敵を許せと言われました、祝福せよと言われました。しかし詩編の中ではですね、はっきりと彼らが滅べばよいと、このようにですね、書かれているところがありますね。正直な気持ちを神様の前に訴えていく、それが祈りですね。神様はそのことを受け止めてくださいます。そして神様との交わりの中でですね、私たちはまた 励まされて、そしてそのような人たちを祝福することができるようになっていくわけですね。私たちはそのように主の前に正直に乗ってまいりたいと思います。そしてまたですね、ローマ人の手紙、これは信仰による義ということがですね、大きなテーマです。ここをですね、共に開いてまいりたいと思います。ではですね、ローマ人の手紙を開きましょう。ローマ人の手紙の6章ですね、8節から23節のところです。座ったので結構です。あの、はい、
はい、じゃあ読ませていただきます。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を首の器として罪に浸れてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。というのは、罪はあなた方を支配することがないからです。なぜなら、あなた方は律法の下にはなく、恵みの下にあるからです。それではどうなるでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝せずことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、与えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと無法の奴隷として捨てて無法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捨てて清潔に進みなさい。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの引き付くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至り身を得たのです。その引き付くところは永遠の命です。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、
ね、アーメン。ありがとうございます。ではですね、主題聖句をですね、見ましょう。はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。ローマ人への手紙6章23節。ありがとうございます。ではこのところから義の奴隷と題しましての言葉を開いてまいりたいと思います。さてですね、今回の箇所にはですね、罪の奴隷という言葉と義の奴隷という言葉が出てきました。奴隷というのはですね、非常にこうインパクトの強いですね、言葉だと思いますね。 で、今ですね、奴隷ということはほとんどないわけですけども、当時のローマは奴隷制度が認められていました。当時のローマにおいてはですね、まあ、今言いましたように奴隷制度が認められていて、アリストテレスの書いた政治学という中にもですね、奴隷についてはそれが自然なものであると書かれたところがあります。生まれつき自分自身の所有物ではなく他人の所有物である人間こそが生まれながらの奴隷なのですと書かれていたり、奴隷が多くの道具に先立つ一つの道具だとも書いてあるんですね。そのように社会的に奴隷ということは認められていたわけです。奴隷制度について考えていく上で一つの大きな出来事として1863年1月1日のアブラハム・リンカンによる奴隷解放宣言がありますね。この時、奴隷とされている全てのものは同日をもってそして永遠に自由の身となるとこう宣言されたんです。そしてその結びはこのように書かれていました。そして軍事上の必要性に関して憲法で保障された正しい行為であると心から信じているこの行為に対して私は人類の思慮深い判断と全能の神の寛大なご家族を記念するとこう書いてあるんです。わかりにくいですが、アブラム・リンカーンはこの奴隷制度の廃止という奴隷解放宣言がですね、これが人類の思慮深い判断によるものであり、またですね、ここに神様のご加護があると、まあ、そのように言っているわけですね。この後1865年、まあ、今この奴隷解放宣言は1863年1月1日でしたけども、およそ150年ほど前ですかね。その後ですね、1865年に南北戦争が終結します。そして米国のあらゆる地域に暮らす全ての奴隷が自由の身となりました。米国の全ての奴隷制度がそこで終わります。実はですね、近年でも奴隷制度の問題が残っているところもあるんですね。しかし世界中のほとんどのところにおいてこの米国でのですね、奴隷解放が発端となってですね、人権が、全ての人に人権が認められて、そして基本的に奴隷というようなことがですね、国連のですね、中でもですね、人権の大切さということがはっきりと、示されているという、そういう状況ですね。今、そういう状況の中でですね、この奴隷ということをですね、私たちは、あまり一般の生活の中で意識することがないわけなんですけども、しかし当時のローマにおいては奴隷制度が認められていてですね、認められていたわけですね。そしてその中で、この立法の中にもですね、実は奴隷について定められているところがあるんですね。奴隷制度について定められているところがあるんですけども、この立法において書かれている奴隷制度は、ローマのですね、当時のローマの奴隷制度とは違っています。そしてですね、雇用関係に近いようなですね、そういうふうな事柄ですね。それが立法の中に書かれています。しかし、今ですね、奴隷は多くの道具に先立つ一つの道具だとかですね、生まれつき奴隷である身分とかですね、そういうふうな事柄。当時のローマ人への手紙に、ローマ人に対する手紙の中で書かれたこのことが、ローマ人への手紙に書かれたですね、内容はですね、そういう奴隷制度ですね、当時のローマの社会の中での奴隷制度について書いていると言えると思いますね。で、その当時のローマの奴隷制度の中においては、奴隷というのは使用人とは全く違うものです。奴隷はですね、まず人権がありません。使用人はですね、主人と雇用の関係にありますね。ですから、使用人は仕事を辞めて自分の意思で主人の元を去ることができます。これに対して奴隷は主人の所有物です。ですから奴隷は自分の意思で主人の元を去ることはできません。また奴隷は命令に反対することもできません。絶対的な服従がその条件であるわけですね。そしてそれは基本的には死ぬまで続きます。 レモンの手紙の中にですね、こういうところがあります。ピレモンへの手紙、それはですね、パウロがですね、自分の友人ピレモンに対して送った手紙です。そこにはオネシモという人物のことが書かれています。パウロはですね、何度もですね、牢屋に捕らえられて牢屋に入れられました。ある時ですね、パウロが牢屋に入ると一人のですね、奴隷と出会うわけですね。オネシモという名前でした。で、彼は主人のところを逃げ出した奴隷だったんですね。で、パウロがオネシモにイエス様のことを伝えると、オネシモはそれを信じたんですね。イエス様のことを信じ受け入れた。あ、それでパウロはですね、あ、そしてですね、なんとそのオネシモはパウロの友人であり弟子であったフィレモンの奴隷であったということが分かったんですね。まあ、神様のですね、配慮でしょうか。それでパウロはフィレモンに対して手紙を出して、このオネシモのことを許してやってほしいというわけですね。彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためだったのでしょう。もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても死においてもそうではありませんか、とこう言ってますけども、もう奴隷としてではなく愛する兄弟として受け入れてやってほしいと、まあ、このようにですね、パウロはオネシモのことをフィレモンに頼むわけです。当時ですね、逃亡した奴隷は基本的に死罪だったんです。もしもですね、オネシモがそのままですね、フィレモンのところに戻るならばですね、殺されてしまうわけです。そのようなオネシモのこと、パウロはフィレモンにこのように命乞いをしているということですね。奴隷は使用者のもとを去ることもできない、使用者に逆らうこともできない存在なんです。このロマ人の手紙の中で奴隷という言葉を使われたときにですね、そういうことを意味しているんだということですね。ヨハネの福音書の8章34節でイエス様は言われます。誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。罪を行う者は罪の奴隷であると書いてありますね。このやり取りを少し、もう少し広げてみましょう。ヨハネの福音書8章31から34節まで見てみますけども、イエス様を信じたユダヤ人たちにイエス様は言われました。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。そしてあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと書いてありますね。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方を自由にしますということですね。そしたら、いや自由になれるのか感謝だとユダヤ人は言わなかったんです。何と言ったかというと、彼らはイエスに答えた。私たちはアブラハムの子孫であって、決して誰の奴隷になったこともありません。私たち奴隷じゃない。あなたどうしてあなた方は自由になると言われるんですか。つまりですね、奴隷と自由ということは表裏一体であるわけですね。奴隷には自由はありません。しかし自分たちは自由だ、だからですね、奴隷ではないと、このようにですね、ユダヤ人たちは言ったんです。それに対してイエス様が言われたのは、誠に誠にあなた方に告げます、罪を行っている者の皆罪の奴隷です、というこの言葉なんですね。罪を行っている者は皆罪の奴隷です。イエス様はっきりこうおっしゃいました。このことから分かることがあります。皆さん、よくですね、若い人は言います。俺たちは自由だ、 特にどんな時に言うかというとですね、何か叱られた時とか言いますね。学校の先生なんかにね、お前たちそれをやめろって言ったら、何しろと俺たちの自由だ、こういうふうに言いますね。タバコを吸うのも自由、酒を飲むのも自由だと思っているかもしれません。でもイエス様が言いました、罪を行っている者は皆罪の奴隷です。私がですね、二十歳ぐらいの頃でした。まだイエス様を信じる前、私はですね、お酒がやめれませんでした。タバコがやめれませんでした。そしてですね、とうとうですね、体を壊してしまったんですね。お医者さんに行ってですね、治療して、お医者さんはですね、あなたはね、お酒もタバコもやめないと死にますよ、事実そういうところまで私の体になっていたんですね。でも私はお医者さんに言いました。その時ね、お医者さんはね、油っこいものもやめなさいとかね、お肉とかも食べるのやめなさいとこうおっしゃったんですね。そしたらね、私がね、そんなことになったらね、私は何を楽しみに生きていけばいいんですか、私の自由でしょうと、こういうふうなところですね。でも私は自由ではありませんでした。なぜなら、私は体を悪くするなら、だからやめなさいと言われた事柄をやめることはできなかったからです。皆さん、自由というのはどんなことですか。それはあなたが自分の意思で選択した通りにできるということです。あなたが自分の今やっていることをやめることもできれば、やめないこともできるなら、あなたは自由です。タバコを吸っている人に、タバコは体に悪いからやめた方がいいですよと言ってですね、あ、じゃあやめましょうとすぐにやめれるなら、その方は自由でしょう。でも多くの方はそうではありません。やめることができないんです。その方は自由ではありません。私もそうでした。やめることができませんでした。自分の自由で吸ってるのは嘘です。やめれなかった。つまりそのことに束縛されていた。何があなたを奴隷にするでしょう。今若い子たちはですね、ゲームに奴隷にされてるんじゃないかと思いますね。やめろと言ってもやめられないね。親にやめろと言われるとですね、逆にですね、文句を言いたくなるようなですね、自由ではありませんね。テレビの言葉、テレビもそうかもしれません、ビデオもそうかもしれません、パソコンも時にはそうかもしれません。いろんな楽しみがそれになるかもしれません。まあそういうふうなものは犯罪ではないかもしれない。しかしですね、時にはそれが犯罪になってしまうような盗癖というようなものがありますし、またですね、大変な罪を犯した方がいますね。カーッとなってついやってしまった、その人にはそれをすることもしないことも自由であったはずです。しかし彼は言うんです、ついやってしまった、つまりやめることができなかったということです。 彼はですね、その犯罪を犯したその責任を当然問われるでしょう。しかし彼は自由ではありません。彼はそのことをやめることができなかったんです。本当の自由とは、何にも束縛されず自分が選択をすることができるということです。しかし多くの人たちは罪の奴隷の中にとどまっていて、選択をすることができません。ローマ人の手紙6章16節では、あなた方はこのことを知らないんですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのですと書いてあります。罪の奴隷として死に至る、タバコやお酒をですね、罪というかどうかは別として、私はその酒とタバコを続けていたら死んでいました。 私はですね、その頃ですね、教会に誘われてですね、そしてイエス様を信じたんです。その時ですね、イエス様言われました。もういいよ。そしてその次の日から私はいらなくなったんですね、お酒とタバコが。私はあまりですね、お酒をやめなさいとは言いません。私もやめれなかったんです。でも私はもしそのまま続けていたらすぐに死んでしまっていたから、神様は不思議な方法で取り除いてくださいました。私はですね、今お酒をやタバコを吸っておられることを知っている兄弟姉妹についてですね、いつも祈ります。その人がやめれるように。でもその人たちがまだ続けているということは、その人たちは続けてても死なないんだなと思っています。でもですね、以前ですね、ある方のためにずっと祈っていたら、その方がタバコをやめるようにと祈っていてですね、ある時お話をしているとですね、1年ほど前にタバコをやめたんですって、そう聞いたんですね。ですから、もしタバコをやめたら教えてくださいとね。でもここにはね、そういうことはおられないですからね、大丈夫ですけども。でも本当に神様が働いてですね、私たちを解放してくださることができになりますね。さてここでですね、罪の奴隷、それは死に至ります。罪の奴隷、さまざまな神様から引き離す事柄によって奴隷となっているとですね、神様から引き離されてしまいます。そして時にはですね、永遠の命さえも失ってしまうことになるかもしれません。私たちはしっかりと神様にですね、つながっていかなければなりませんね。従順との奴隷となって義に至ると書かれていますけども、神に従順に歩んでいく、それは単に神様が言われた通りにするということではありません。神様の方を見て、また神様の言われることからにアーメンと答えていくということですね。自分の立派さを示すのではなく、神様に従っていくということです。罪の奴隷に行き着く先は死です。さて私たちはですね、キリストと共に死にました。ローマ人の手紙6章6から7節にこう書いてあります。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれから罪の奴隷ではなくなるためであることを私たちは知っています。聖書は私たちの古い人はキリストと共に十字架につけられたと言っています。私たちには罪がありました。しかし私たちはキリストと共に十字架につけられたんです。死んでしまったものは罪から解放されている。さっきですね、ローマの奴隷たちが解放される方法、まあもちろんいろんなことがあるんですね。その主人が死んだ時であるとかですね、またですね、その主人からですね、何かこう特別にですね、奴隷から解放してもらえる、そういうこともあるようですけども、しかし絶対的なことが一つあります。皆さん、奴隷は主人の言うことに絶対服従なんですね。絶対にその通りにしなければならない。でも死んだ者はそれをすることができません。奴隷が死んだ時、奴隷は主人の言うことを聞きません。主人の言うことに従いません。死んだ者は罪から解放されている。罪の奴隷となっていたとしても、死んだ者は罪から解放されている。それ以上罪を犯すことができないということですね。私たちが死ぬなら、私たちはもうそれ以上罪を犯すことがないと言っているんですね。罪の体が滅びて、私たちがもはやこれから罪の奴隷でなくなるためである。皆さん、イエス様は十字架にかかって死んでくださいました。このことにはいろんな意味があります。しかしその中の一つは、私たちがキリストと共に十字架についた、イエス様が十字架につかれたこのことを自分の罪のためだと信じる人は、キリストの死と一つにされているんです。 イエス様が死なれたこと、イエス様が葬られたこと、イエス様が蘇られたというこのことと私たちは一つとされているんです。だからイエス様を信じた者、イエス様に目を向けているなら、あなたは死んだ者です。そしてキリストにあって新しく生きているものです。ですから私たちは罪から解放されているんです。またここにですね、バプテスマについての意味も書いてあります。それともあなた方は知らないんですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように私たちも命によって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに次ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですとありますが、あの私たちが受けるバプテスマ、洗礼、それはキリストの死と復活、そのことを意味しています。しかし皆さん、あなたがキリストと共に一つにされたのは信仰によります。イエス様が十字架で死んでくださったということを信じる信仰、ただそのことによってあなたはキリストと一つにされたんです。キリストの死、そして復活をですね、あなたは一つされました。しかしそのことを象徴する出来事、そのことをですね、人々の前に表し、あなたの信仰を表す言葉としてですね、バプテスマはあるんですね。私はキリストと共に死に、キリストと共によみがえりましたということをですね、水に浸かり、そして死んで、そしてそこから上がってくる、そのことによって表しているわけですね。同じことが聖餐式にも言えます。聖餐式もまたキリストの死と同じようになるものですね。イエス様はご自分が流された血、ご自分が裂かれた身体を指してですね、御体を象徴するものとしてパンとブドウジュースをお与えになりました。ブドウ酒をお与えになりました。まあ、私たちはそれをですね、イエス様が使われたのは種入れないパンと、そしてブドウ酒でしたけども、私たちはそれをですね、クラッカーとですね、そして、ブドウジュースでですね、同じように儀式をするわけですけど、これはイエス様がなしてくださった、イエス様が血を流してくださったということを覚えるためであると同時に、私たちがイエス様の血を飲む、イエス様、死んでくださったイエス様と一つとなるということを意味しますね。また裂かれた身体を私たちが いただくことによって、このキリストの身体と私たちが一つとなる。またですね、私たちがイエス様、私たちのために死んでくださったことを覚えるということでもありますね。このバプテスマも、そしてまたですね、私たちが、今日もですね、聖餐式を行いますが、その時のですね、パンとブドウジュースもですね、このキリストの死と復活を表していますね。ところでですね、ローマ人の手紙6章21節、その当時、今ではあなた方が恥じているそんなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものをいくつくところは死ですとあります。先ほど言いましたように、罪の奴隷として過ごす、ある人はゲームから離れられないかもしれない、いろんなものがあるでしょう、車が大好きとかですね。でもそれらのものから何か良い意味を得たでしょうか。お酒やタバコ、またゲームをゲームにのめり込んでしまうような、そういうことからからですね、何か良い意味を得たでしょうか。体を壊したり、また叱られたりですね。そして最終的に行き着くところは死である、神様から引き離されてしまうということですね。しかしそのような私たちが 今はですね、罪から解放されて神の奴隷となる、神と奴隷となり清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命ですと書いてあります。私たちは罪の奴隷でした。しかし私たちがイエス様と一つとなることによって私たちは解放されて神の奴隷となったと書いてあります。そしてその行き着くところは永遠の命であると書いてありますね。でも先ほどオネシモのところでパウロは言いましたね、もはや奴隷としてではなく愛する友として。皆さん、イエス様は私たちを何と呼んでくださいますか。イエス様は私たちを友と呼んでくださる、また私たちは家族だと言ってくださいますね。私たちが罪から解放され神の奴隷となるとありますが、そしてそのことはまたですね、神の家族であり、そしてイエス様の友であり、さらに神の子供とされていますね。神の子供とされ永遠の命が与えられている、この大変な特権の中に私たちは今生かされているんですね。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださるたものは私たちの主キリストイエスにある永遠の命です、永遠の命ですとありますが、私たちはこのイエス様の死と復活、そのことと一つされることによってですね、死から解放され罪から解放され、そして主イエスキリストにある永遠の命を受けるものとなったわけですね。私たちはこのキリストをですね、しっかりと見つめてまいりましょう。このキリストと一つとなって歩んでまいりましょう。しばらくですね、共に祈りましょう。またいつもの課題もお祈りください。天のお父様、感謝します。天のお父様、あなたの恵み、守りの状況、ありがとうございます。どうぞ主よ、あなたが守ってください。全てのことも、あなたの恵みに主を助けてください。